イトル、冷たいか熱いか、聖書箇所、ヨハネが受けたキリストの啓示、3章14節から22節。その後賛美は新聖歌272番、救い主の愛と。メッセージは孫先生からお願いいたします。よろしくお願いします。
おはようございます。では、聖書をご一緒にお読みしたいと思います。黙示録新改訳聖書で今日はお読みいたします。3章の14節から22節、また交互にお読みしたいと思います。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、創造主に作られたものの根源である方がこう言われる。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。じゃあご一緒に。耳のある者は御霊が食欲界に言われることを聞きなさい。お祈りいたします。耳のある者は聞きなさい。イエス様、私たちはあなたに聞くためにこの場に集まりました。私たちの耳を開いてくださり、あなたが私たちに語っておられることを聞き逃すことがないように助け支えてください。このメッセージの時、主がどうぞ望んでくださり、一人一人に悟りの霊を注いでください。イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。パワーポイント、ちょっと写真を何枚か写していただけますでしょうか。観測史上まれに見る暑さが、夏の暑さが終わったかと思った途端にですね、強力台風とか北海道の大地震がありました。これは何の写真か分かりますかね。十字架が見えて向こうに綺麗な星空が、これ北海道の知人の先生が撮った地震のあった日の夜の写真です。まあ写真だからちょっとあまり鮮明じゃないですけど、とても綺麗な、なぜかといったら停電になったんですね。世の中の光が消えた時に主の光が輝き出す、そういうことを教えてくださっています。この時ちょっと次の写真お願いします。ここ読めますかね。読んでみますね。三浦先生です。停電は続いていますが、青空を除く鹿追いというのかな、鹿追いの町です。昨日の晩、スマホの充電に役場まで歩いた道々、星空が圧巻でした、ね、天の川が大空を横断して町が丸ごとプラネタリウム、神様はすごいねってフェイスブックに載っていました。次の写真は私の知り合いの教会の写真です。十字架の下の壁が壊れて、これはもう震源地に近い教会で、私の本当に親しい教会なんですけども、次の写真、全壊の判定を受けてしまいました。危険ですって。だからもう使用禁止になって、もう住めなくなってしまい、今仮設住宅から知り合いの方の家に寄せていただいております。次の写真、 彼女が、まあ、牧師夫人が送ってくれたメッセージですけど、大きな余震もありましたが、まだ十字架はついています。まだ十字架はついています。建物が危険なので子どもたちは学童へ行かせ片付けようとしているのだけど、何からやっていいのやら。とにかく大事なものからと思ったらあまりありませんでした。本当に必要なものはわずかでした。寄せられた次の写真、家、個人の、まあ、知り合いの家にこんなカードが置かれてたそうです。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守る。この言葉にささ慰められて、とても勇気づけられたと語ってくれました。まあ、皆さんいろいろ不安に思ったりしていらっしゃると思います。主は聖徒を守られる、ね、聖徒を特別に扱われる。主は私たちの足を守ってくださるって約束がありますけど、現実に起こる災害とか病気とか失業とか貧しさ、これは私たち同じように体験させられますですよね。じゃあクリスチャンとノンクリスチャンの違いは何か、何が違うんでしょう。どうして主は私たちを特別に扱ってくださるって言えるんでしょう。現実の問題を私たちは主の御言葉、聖霊の励ましで乗り越えることができる。これは主を知らない方々は体験できない祝福ですよね。私もそういう体験を何度もさせていただきました。ノンクリスチャンとクリスチャンの違いはっきり分かるのはいつでしょう。死んだ時です。皆さんいつか必ず死にますよね。その時にはっきりと分かるでしょう。そして何よりも、あるいは生きたまま天に上げられる景況、その時に私たちははっきりと自分がどれほど主に支えられているかということをまざまざと肉体を持って体験します。私はこの災害を、皆さんはどう受け止めたか分かりませんけど、私は黙示録を読まなきゃいけないと思いました。一生懸命今黙示録を読んでいます。そして大阪にいる友人にメールを送りました。今黙示録を学びたいんだけど、一緒に協力して学んでいかないかって。そしたらちょうどメールが来て、彼は今私もちょうど黙示録を開いて10章まで来たところだったんだって。これ偶然でしょうか。なぜ今終わりの時代なんでしょうか。終わりの時代っていろんなところで言われています。なぜそう言えますか。私は一つの根拠として世界の教会の危機を挙げたいと思います。教会が弱っている。日本の教会はどうでしょう。最近いろいろなちょっときっかけがあって教会訪問させていただいてるんですけども、日本の教会本当に弱っています。教会時代、今私たち教会時代に来てるんですけど、教会時代がいよいよ終わりに来てるんじゃないか、ちょっと悲観的かもしれないんですが、そんな思いが私の中にあって、黙示録を読まなきゃいけない、開かなきゃいけない。主は何を私たちに今語っていらっしゃるのか。苦戦している日本の教会は、その教会に語られたメッセージの中でどの部分に当たるのか。そういう思いで今日は黙示録を開くことにいたしました。次の写真、黙示録の2章3章に7つの教会が出てきますよね。まあ、いろいろ名前は聞いたことあると思いますけども、地域的にはこの使徒ヨハネがパトモスというところに、あの島流しといいますかね、あの、まあ、こう閉じ込められていた時に見せられた黙示ですね、啓示。その次の写真を見ていただく、トルコって見えますけど、この7つの教会の位置が分かりますかね。エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキア、この7つの教会、ちょっと地図で把握しておけば少し実感が湧くと思います。地図を開くこととても大切です。そ そして、7つというのは完全数ですから、この時代は特にも迫害が激しくなって、もうこのトルコだけではなくて本当にヨーロッパの教会が皆激しい迫害の中にあった、世の終わりではないかと言われていた時代です。でもこれは実は全ての教会に対するメッセージだ、今の私たちに対するメッセージでもあるということですね。まあ、次の絵をちょっと見せ、まあ、黙示録は非常に難しい、私もわからないところたくさんあるんですけど、今回開いてみていくつか教えられたことがあってですね、例えば景況があるのかないのかとか、景況はいつ起こるのかとか、観覧時代はどうなのかということを教会はあまりにも語ってこなかった、異端が一生懸命語ってるんですね。だからそこの隙に乗じてたくさんのクリスチャンがつまずいています。私たちに悟りなさいと教えてくださった真理を、実は私たちは朗読もしないし、黙想もしないし、学びもしていないということです。そのことを本当に今迫られているわけですね。次の写真で、たまたまこれちょっと韓国語ですけど、あるメッセージを聞いているときにいただいた資料、この7年間に起こる大患難の時代、7年間と言われていますけど、その時に起こることをなかなか私も混乱していたんですが、教えていただいたんです。あ、こういうことだったのか。もちろん間違ってるかもしれません。私の中で今少しずつ絵が出来上がりつつある。皆さん知りたくないですか？知りたいですよね。電気をつけていただき、まあ、パワーポイントも結構です。ラオデキアの教会、今日は取り上げ、先ほど読みました御言葉、他の教会、まあ、6つの教会、ほとんどまあいいところと悪いところがあるんです、ね、ここはいいところだよ、よく忍耐している、異端との戦いで勝利した、だけどここがちょっと問題があるから直しなさいって、悪いところはいいところあるんですけど、このラオデキアの教会はいいところがないんです。怖いですね。この診断、教会に対する診断、今の時代の教会に当てはめたらどうでしょうか。異端の影響と戦っている教会、迫害の中で耐え忍んでいる教会があります。フィラデルフィアという教会は、まあ、すごく褒めてくださって、私はあなたの前に門を開け放って、そして誰も閉じることのできない門を開いておいたって書いてあるんです。これ例えばイメージすると、今アフリカとか南米とか台湾の教会もすごいリバイバルです、ね、そういう教会に当てはまるんじゃないか。もうどんどんどんどん次から次と人が救われている、そういうイメージ。収穫の時リバイバル、ね、南米、アフリカ、台湾、そうですね。韓国の教会どうでしょう。あるいは日本の教会どうでしょうか。教会への手紙であると同時に、私たちの教会へのメッセージ、そして一人一人に対するメッセージだということです。相愛はどうでしょう。相愛に対する主の診断はどうでしょうか。人々の評判ではなく、人々の診断ではなく、主の診断です。ラオデキアの教会はどんな問題があったか。生ぬるい信仰、ね、暑いか冷たいかであってほしい、生ぬるい信仰生活、どっちつかず自己満足、中途半端、創造主を信じながらもこの世の生活にどっぷり使っていました。信じているのか信じていないのかわからない、ね、自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと安心しきっていました。ちょっと相愛に当てはまらないですよね。豊かになった、安心しきっていた。でも主の目には惨めで哀れで貧しくて盲目で裸だっていうわけですよ。いっそのこと未信者の方がマシだって厳しいですよね。もう吐き出しちゃう。厳しく責められています。2番目、私は戸の外に立って叩く。20節、驚くべきことに主は教会の外にいらっしゃるということです。教会の中じゃなくて 外にいて戸を叩いて、入れてください、一緒に礼拝したいです。ラオデキアの教会の中ではなくて外にいらっしゃる。渇きがない教会、ね、主が何を語ってらっしゃるのか興味のない。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。戸を叩く音が聞こえているでしょうか、ね、でもまだチャンスがあるんです。チャンスがあるでしょ。諦めてらっしゃらない。時間がある。主は見捨てておられない。でもかなり重症です。だから熱心になって悔い改めろって言ってる。他の教会は熱心にってことはないんです。熱心になって悔い改めなさい、ね、信仰生活を長く続けていると主の声がだんだんと聞こえなくなります。否定できない事実ですね。こんなもんでしょう。だから大切なことは主が語られたときにハッと気づくこと、気づいて戻ることですね。戻る、リバイバルって戻ることですよ。戸を叩く音とは私は敬虔の音だと思いますよ。敬虔っていうのは何でしょうかね。レフトビハインドって映画見に行きましたよね。まさにあれです。突然ある時信者が引き上げられてこの世の中から消えていくんです。そんなことが起こるのかってクリスチャンでも信じてないですよ。敬虔のことは第一コリント15章の52から53、第一テサロニケ4章の16と17に書かれています。はっきりと一度帰ってご自身で開いてみてください、ね、教会時代が終わろうとしています。そういうメッセージですね。さあしっかりと荷造りをしていつでもお呼びがかかっても構わないように備えておきなさいと主は言われています。3番目、精錬された金と白い衣と目薬を買いなさい。熱心になって悔い改めなさいっていうその内容を主はご親切にこう処方箋を書いてくださっているわけですね。火で精錬された金とは主ご自身です。主の中に全ての富と宝が隠されてるんだってでしょ。主が私たちにとっての宝物ですよ。主ご自身が私たちの宝物、それを確認しなさい。白い衣はキリストがくださった義の衣です。義とされたイエス様の義が私たちの義に転化されたどんな 罪を犯しても罪人であっても主イエス様の義を着せていただいているからお父さんの目からは完全な義人だって、一回も罪を犯したことのないごとく見てくださってるって、その義の衣を私たちはいただいているわけですね。目薬は聖霊による悟りです。読んでいても悟りがなければ意味がないですよね。その悟りを買いなさい。3つ買いなさい。その悟りについてエペソの1章17から19でこんなふうに書いてあります。新改訳ですけど、どうか私たちの主イエスキリストの父、すなわち栄光の父が創造主を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって創造主の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また創造主の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く創造主の優れた力がどのように偉大なるものかをあなた方が知ることができますように。信じるのではなく知ることができるように、パウロはそういうふうに祈ってくださっています。イエス様ここで面白いのは買いなさいって言ってるんです。その知ることのできる目薬を買いなさい。商取引しましょう、私と取引しようって。私たちは何を差し出すんですか、何を支払ったらいいんですか、 何もないです。お金もないし。それは信仰です、ね。信仰。信仰と交換です。これは結婚と似てますよね。あるいは友情でもいいですよ。花嫁を、まあ、買うって言ったら怒られますけど、花嫁をいただくために花婿が支払う代価は何でしょう。たくさんお金を積んで家を用意してお車を買ってさあっていう、そういう代価でしょうか。違いますよね。愛です。私たちが払う代価は、これだけ愛してるからどうか私のところに来てください。愛はお金に換算できません。なぜなら価値がありすぎるからです。花嫁は花婿になる人の愛を見て、それを確信して、そして自分を差し出すんです。ですよね。違います。本当に信じるならそれをいただくことができる。本当に愛するならそれをいただくことができる。これは堀越先生から聞いた話ですけど、ある日教会、まあ四日市教会の時だそうですけど、ある客教会役員に聞いたそうです。その時、まあ多分先生はこの方は救われてるのかなって思ったんじゃないかなって。教会の長老ですよね、役員。あなたは天国に行く確信がありますかって聞いたわけです。するとその役員は怒ったように答えました、ね、そんなもん言ってみなければわからない。なんかこう謙虚そうだけれども、どうでしょう。私たちが救われているか、天国に行くかどうか、行けるかどうか、それは言ってみないとわからないもんでしょうか。皆さん自分の胸に聞いてみてください。私たちはここでこの地上にいて、それがわかるんですよ。ここで救いの確信を持つことができる。救いとか義とか何なのかって分かるということですよ。どのようにして分かるんでしょうか。どのようにして。それは繰り返しますけど、信仰によってです。信じたなら必ずそのことが分かるようになる。聖霊がそのことを確信させてくださいます。自分の信仰ではなくて、聖霊が与えてくださる確信によって私たちが分かる。その莫大な富、義の冠、聖霊の導きが私たちに与えられていることを何よりも感謝したい。それが週末の私たちにできる最大限の備えです。まだいただいていない人いらっしゃるでしょうか。あるいは確信が持てない方、ぜひ私のところに来てください。相談させていただければと思います。私が苦手な方は宮崎先生のところに。躊躇しないで、もし確信がないという方がいらっしゃれば、ぜひいらしてください。主のところに今確信のない方は、あるいは急いで走っていってください。最後まとめです。霊的な目薬が与えられて目が開かれると、終わりの時に起こることが見通せるようになります。創造主が用意してくださった救いのドラマ完成、その結末が見えてきます。私たちにはその結末が与えられている。黙示録が分かるようになります。結末が分かったら、見えたら、あとは信仰によって受け入れて、その通りになると安心したらいいんです。主は今私たちにそのことを教えようとされているのだと確信しています。黙示録がやはり語られなきゃいけない。私はしばらく黙示録のメッセージを語りたいと思っています。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。 時が近づいているからである。黙示録を封印してしまってはいけない。皆さんで一緒に読みましょう。そしてその書かれていることを守って行っていきましょう。そしてしかり私はすぐに来るって最後のイエス様のメッセージ、ね、心から応答したいと思います。マラナタ、アーメン、主イエスよ来てください、主イエスよ来てください。お祈りいたします。天のお父様、あなたの素晴らしい偉大なるご計画、私たちを救いに招き、この世の人たちには分からない偉大な計画、結末を与えてくださっています。それはこれから起こることですけれども、信仰によってすでに起こったことであります。私たちにどうぞ悟りの霊を、パウロが祈ったような素晴らしいあなたの御業を知ることのできる聖霊の悟しと、開かれた目を、また開かれた耳を与えてくださるようにお願いいたします。この終わりの時代に歩む創愛キリスト教会の一人一人、そのあなたの御名にふさわしい一人一人の歩みとなることができますように感謝して、イエス様の御名でお祈りいたします。